刻は8時29分です。火曜日の朝は手島理香が生放送でお送りしています、 LA モーニング。さあ、自宅待機令が5月15日まで延長になりました。およそ1ヶ月先ですね。少しこの生活に疲れたなーなんてね、気持ちを持っている方も多いかもしれません。さあ、今朝はカリフォルニア州公認のカウンセラー荒川達也先生に、この時期に陥りがちなメンタルの問題、そしてその解決策などについてお電話でお話を伺いました。
脳の、機能の一つにですね、扁桃体という部分があるんですけども、
はい、
それが戦うか、逃げるか固まるかっていう、そういうのを司っている脳の部分があります、
はい、
つまりどういうことかと言います。例えばそのクマとかにあったら、その固まって動けなくなったりとか、そういったものはその、人間の本能が働いてそういう風になっているんですね、
うん、
人によってこのどの戦うか逃げるかその固まるかっていうのを選ぶかっていうのは本当に人によるので、特に選択を自分でするわけではないんですよ、こういう危機的状況とかの時に、この脳が他の脳を全てこうシャットダウンして止めて、心の部分だけが働くように人間の脳ができています。これをもとにですね、今の状況を考えるとですね、つまりこの脳というのは人間を不安にさせる脳なんですね、
はい、
こういう状況の場合は不安になって当然なんですよ、
うん、
で不安になって当然なんですけど、そのどうしてもやっぱり危機的状況っていうふうに考えて脳が勝手に反応してしまうので、例えばそのトイレットペーパーを買い漁るとか、もうそのファイトの部分こう戦おうとしてるわけです、でそれが今の状況なんですよ。もうそもそも例えば、不安になりやすい人っていうのは、
はい、
今の状況がちょっと不安をさらに悪化させてしまったりとか、あとはそのパニック障害っていうのがあるんですけど、
はい、
それもちょっとパニックになりやすくなってしまったりとかっていうのはあります。逆にそうでない人、特にメンタルヘルスに問題がなかった人でも、
はい、
簡単に今先ほどのその扁桃体がずっと働き続けてしまっている状況なので、疲れてしまったりとか、あとはそのこの状況によっていろいろと失っていたものが多いんですね、
そうですね、
日常とか、アイデンティティですね、私はこういう仕事をしていたというアイデンティティとか、あとは大事な人をもしかしたら私と失ってしまった人もいるかもしれないんですけども、
はい、
そういったこう、よく言う日本語で言うとこのロスですね、喪失感っていうのも感じていくことによって、もしそれをほっといてしまうと、うつ病になったりとかっていうのも、よくある話です。
どういうふうにそのうつにならないように、少しでも症状を、進行しないように、せめて止めるというような方法って簡単にできることってあるんですか？
一番やってはいけないことがその現実否定、現実否定をしている人というのが一番ロスから普通に生きやすいっていうのが研究結果も出ていますので、
現実否定、
そうですね、例えばその今この状況にもかかわらず、前のような生活を目指したり、この今の状況を、受け入れていかないと前には進めないですので、
そうですよね、
喪失から発生するうつを予防するには一番大事なことですね。
やっぱ現実をちゃんと、冷静に受け止めなければいけないということですね。
そうですね、あとはやっぱり誰かに話していかないといけないですね、結構日本人の方ってこう心の問題とかを話すのが、弱い人がやることっていうなんか偏見を持っていたりとかあるんですけども、心の問題っていうのは人間である以上ほぼ皆さん、持っていて当然なので、それを話して分かってもらうのは非常に大事なことですね。
今人には会えませんけれど、その代わりSNS ですとか、つながれるツールたくさんありますからね、こういうものを使ってなるべく人とつながって自分の思いを伝えるということも大切なんですね。
はいはい、
あ と先生、おそらくその今皆さん家で待機しているなければならないわけで、ただ待機するにしても、一人暮らしの方だったり、ご夫婦とかカップルで住んでいらっしゃる方だったり、お子さんがいる家族となるとまたそれぞれ抱える問題も変わってくると思います。それぞれの状況で、考えられる、大きな問題と、その解決策がもしありましたら教えていただけますか。
一人暮らしの方の場合、余計その孤独感を、もともとあったかもしれないのが余計こう悪化してしまったりとかすると思いますので、その先ほど手島さんがおっしゃってたように、最近だとそのズームとかで、使われてますけど、誰かとスケジュールしてですね、ちゃんと予定を立てて話すっていう時間を積極的に設けていった方がいいですし、あとは例えば夫婦で一緒にいたとしてもやはり孤独感というのは発生すると思いますので、実際私の妻も孤独だっていうようなことも言ってますので、そういうのは他の友達とちゃんとこう話す時間を作るっていうのは大事だと思います。あとはその子供いる家庭に関しては一番心がけていただきたくないことと聞きましては、子供の教育を私が何とかしなくちゃっていうふうに思うところです。その教育のプロではない人がいきなり教育のプロになれるわけないので、そうではなくてむしろ子供の時間が増えたっていうふうにちょっと考えを切り替えていただくことは非常に大事だとは思います。
先生、肩の荷が下りましたよ私、今、
ああ、そう、
分
かったです。
うちにも子供がいるんでどうにかしなくちゃって思ってものすごく肩に力入ってました。
そうですね、親の気持ちってのは子供はその察することができますので、彼らは本当にそういうことの天才ですので、親が逆にそういうふうにこう責任を感じることでイライラしてしまうと子供もイライラしてしまいますし、親がこうすごくこの状況で、不安になって当然なんですけども、それをコントロールできなくてかなり不安の感じてしまっていると子供も余計不安になりますので、親御さんがご自分の心をコントロールするけども非常に重要になってきます。
わかりました、心して接したいと思います。
お願いします。
では先生、最後にですね、番組を聞きのリスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いできますか。
はい、そうですね、すごい大変な状況下ですので、こういう状況の中でこう、苦しかったりとか悲しかったりとかストレスを感じたりとかっていうのは当然のことですので、こういう状況でその悲しんでるためだとかっていうふうに思っていますと、一見その悲しみだったりとか苦しみだったりとかっていうのを感じてしまいますので、むしろそういったこう気持ちを自分自身で受け止めてあげる方がいいと思います。でそういったことを気をつけていただいて、そうですね、みんなで一緒に、頑張っていきましょう。
わかりました。お忙しいところお時間いただきまして、先生どうもありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
またぜひアドバイスよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では失礼いたします。はい、荒川達也先生にお話を伺いました。とにかく人と話すっていうことですね。人とつながることが大切。自分の思いを溜め込まない、こう不安になってしまったり、これからどうなるんだろうって心配な気持ちを持ったら、やっぱりこう人に出して伝える、吐き出すっていうんでしょうかね、それが大切だというふうに先生おっしゃってました。あとお子さんがいらっしゃる家庭のお父さんお母さん、肩に力を入れちゃいけませんよ。子供の教育どうにかしよう、学力が下がらないようにどうにかしよう、もっと学力も上げたい、頑張らなくちゃ、この考えは捨てましょう。はい、できる限りで、もう子供たちは、ああもうお父さんお母さんすごい僕に何かしてほしいんだな、私にどうにかなってほしいんだなっていう気持ちを察するそうですからね、ここはちょっと一つ距離を置いて優しく接していきましょう。はい、さあこの荒川先生が無料のオンラインセミナーをこれから開催されます。テーマはコロナから心を守る、心理学と脳科学による不安解消法とトラウマ防止法です。先ほどお話しくださったロス喪失感ですとかパンデミックや不安解消法などについて無料です。無料でお話を伺うことができます。日時は4月25日金曜日午後2時から、西海岸時間で午後2時からです。 参加ご希望の方は荒川先生に E メールをお送りください。そうしますと荒川先生から参加のためのリンクが送られてきますので、簡単にオンラインセミナーに参加することができます、ね、今人と会うことができませんからオンラインセミナーです。荒川先生の E メールアドレスは tatsuya.arakawa.lmft@gmail.com、 もう一度お伝えしますね。tatsuya です。tatsuya.arakawa@lmft@gmail.com。 または電話番号もご紹介しましょう。 424-254-8823 424-254-8823 までお電話ください。TJS Japanese Radio Station。